昨日は助裁さんに悪いことしたなって反省してます。洗礼式があるから一緒に手伝ってというふうにお願いしたんですね。まあ、結論から言うと昨日ではなくて今日の、午後3時の洗礼式だったんですが、で、まあ、3時に助裁さんはもうぴったり、構えていたんですけど、私がちょっと遅れてきましたら、なかなか来ませんねと言ってですね、15分ぐらいは辛抱して待ったでしょうか。で、申し込み書をもう一回見たら29日って書いてあるんですよ。と思って、すまん、間違えた。もう穴があったら入りたいような気分でしたが、本当に申し訳ないなと。もう顔にですね、まだ説教できてないんですっていう顔してましたから、だいぶ時間を奪ったなと思ってですね、申し訳なかったと思ってます。中田神父は毎週祭壇の上と説教している自分の様子だけ収録をして YouTube にアップしております。高寺神父と探すと見つかると思います。聖堂全体の様子を収録すると自社の顔も映るし、皆さんの顔も聖体拝領の時に映って、私は見られたくないと拒めばですね、何年も続いてきた宣教活動の一つが止まってしまうので、まあ現状今の形を続けております。それでも御降誕の夜半のミサは記録として残したいと思って聖堂2階から撮影しておりました。録画を後で確認したところ、微笑ましい出来事が収められていました。ミサの最後、諸人こぞりての流れる中、寺社と助祭と司祭が馬小屋のイエス様を礼拝して帰っていく、その最後の瞬間に2階でミサに参加していた幼い子供の声がビデオカメラに残っていました。拾っていた声はお母さんにこう尋ねている声でした。イエス様生まれた？私はその子にこう答えたいです。2階ではなく馬小屋に行って確かめてごらんと。もしその子が両親と一緒に馬小屋を訪ねて確かめていたら、その家族は幼子を受け入れたわけですから、聖家族に見習う家族となっていくでしょう。もし確かめずに2階からそのまま玄関を出て家に帰るなら、聖家族の姿はその家族から遠いでしょう。聖家族の祝日に主任司祭が伝えたいことは、今のこの微笑ましい出来事の中に入れてお伝えしました。私たちの家族にもイエス様が生まれて、イエス様を囲んで生活していく、そうすることで私たちは聖家族の模範を学びながら成長することができます。もしかしたらこう考えている人がいるかもしれません。私たちは自分たちの生活を考えるのが精一杯で、信仰生活を豊かにする余裕など現実の生活には望めませんと。ここで杉越祭の時、エルサレムに残ったイエス様がマリアとヨセフに言った言葉を思い出す必要があります。どうして私を探したのですか？私が自分の父の家にいるのは当たり前だということを知らなかったのですか？私が自分の家にいるのは当たり前ですと少年イエスは言っています。今年の夜半のミサ、参加者去年よりぐっと増えていました。 まあ、クリスマスしか来ない人がきっとたくさん来ていたのでしょう。しかしなぜクリスマスしか来ないのでしょうか。幼子イエスを自分たちの生活にも迎え入れて、聖家族の模範を仰ぎたいからではないでしょうか。イエス様が私たちの家にいるのは当たり前だと知っているから、夜半のミサに来るのではないでしょうか。それとも知らなかったのですか。無意識であれ、私たちの教会には生活の中にイエスがおいでになることを喜んでいる家族がたくさんいるようです。イエスがいてくださることには安堵しながら、イエスの照らし導きは必要ありませんというのは虫が良すぎます。イエスはこの世にお生まれになり、とどまり続ける場所を必要としています。共に暮らす家を探しておられます。そうであれば、私たちの中にイエス様が話を聞いたり質問したりできる場所を用意してあげましょう。自分のことで精一杯と考えている人は、自分中心に生活のすべてを埋め尽くしてしまおうという、そういう考えの人です。果たして自分の満足で生活は埋まるのでしょうか。むしろ神が共におられて満足する生活こそ、すべてが満たされる生活なのではないでしょうか。自分の満足というのは、どれだけ追い求めても限度がなく満たされないからです。聖家族の姿は、家族の在り方をもう一度考えさせてくれます。あなたの努力だけで生活を、家族を満たそうとするのですか。聖家族の姿を模範とし、神が共にいる生活で満たされたいですか。馬小屋飾りが置かれているのはあと2週間です。それまでに各自答えを出したいものです。